すごい。ね、もう早く骨がくっつきますようにって祈ってるんだけど、手術がね、今のところどうなんでしょう。1ヶ月後って言ってたから、1ヶ月後にずれてなかったら、手術しなくてもいいっていう話だったよね。ね、熊さんこんばんは。すよさんおばんどす。ゆうさくさんこんばんは。そう、ゆうさくさんちょうどよかった。ゆうさくさんにね、聞きたいことがあって、ジャージね、今度の小倉の打ち上げで手渡しでもいいですかっていう内容をちょっとお尋ねしてて、どうでしょうか。その辺、いかがでしょうか。あ、カッシー、来週のレントゲンで決まります。来週なんだ。うわぁ、みんな祈りましょう。カッシーの骨くっつけ。はい、パワーを送って。カッシーにパワーを送ってください。もうね、まあ、私よりは若いから。私よりは若いから、大丈夫だと思うけど。あ、クマさんが、ピンピンしてても、ぴょんぴょん飛んだらダメですよ。だって。なんか早口言葉みたい。ピンピンしても、ぴょんぴょん飛んだらダメですよ。声に出して読みたくなる日本語みたいなね。ゆうさくさん、場所はどこでも大丈夫ですよ。昼過ぎから自由に動けます。ありがとう。ではね、小倉で打ち上げするときに、オリジナルジャージ手渡しっていうことで、よろしいでしょうか、ゆうさくさん。まあ、ここでね、聞くことじゃないかもしれないけど、ちょっとね、ゆうさくさん来てくれたから。水曜さん、それ、あれ、パワー送ってんのそれ。パワー送ってる絵文字、初めて見たわ。あ、カッシーが、鎖骨にダイレクトに響く、そう、ぴょんぴょん跳ねたらダメだよ。あ、みっぽん来てくれた、みっぽんよろしくねー。呪い、水曜さん、呪いを送っちゃダメだよ。あ、ショミさんも来てくれた、ありがとうございます。ショミさんもよろしくお願いします。ね、今日はね、私がこの間いたニセコについての話をしようと思ってたんですけれども。あ、ゆうさくさんが、ありがとうございます。実物見るのめちゃくちゃ楽しみにしてます。わーい。じゃあ先に何を話しましょうか。ニセコの話じゃなく、新ジャージ、新ジャージじゃない。サドルアップ、オリジナルジャージ、やっと完成しました。イエーイ、パチパチパチパチ。皆様、大変長らくお待たせしました。息のレースが終わって3日後ぐらいに届いたのかな？ 4 日後かな？わーい。ね、息のレースが終わってから届きました。申し訳ない。まあ、これは私が途中でデザインをどうしてもあっちにしたいってね、変えちゃったせいなんですけれども、無事に届きはしました。でもこれからどんどん切れる機会あるから、ね、息のレースでは切れなかったけれど、他の時にイベントごとでどんどん着ていきたいなと思ってます。そして発送もですね、すいません。私がニセコに遠征する手前で届いちゃったから、金土日か。金土日挟みまして、みんなの発送をですね、無事に終わりましたので、随時届くかと思います。なのでそれを楽しみにしていただきたいんですけれども、ここでね、皆さんにちょっと、謝りますというか、注意点というか、めちゃめちゃ圧縮してます。ジャージをめちゃめちゃ圧縮して送らせていただいてます。これはなぜかと言いますと、送料をね、安くするために、Uパケットで送ったんですけど、Uパケットが厚さ3センチまで。いや、しわくちゃにはならないと思うんですけど、どうなんでしょうね。Uパケットで送って、圧縮袋に入れて、もう無理やり3センチの厚みに詰め込んでもらいました。で、10セット以上持ってたから、もうすごい時間かかって、で、郵便局の窓口の人も、へきへきしてて、ああ、ごめんなさい。すいません。ほんとすいませんって言いながら、なんとかやってもらいました。よっちゃん、こんばんにゃ。よろしくお願いします。今ね、ジャージの話をしてました。皆さんに無事にね、無事に皆さんのところに発送が済みました。っていう話で、いつ届くのかな、Uパケットだったら。完了したのは今朝なんですよね。発送作業お疲れ様です。カッシーで、私でカッシーのことをそれで想像してたの。発送作業って大変だよね。それでね、カッシーがこれを一人で、ビーングが売れるたびにやっていると思ったら、なんかもうね、ほんと尊敬しました。しかも今、怪我してるのに。で、KP さん、あ、土日も届くはず。あ、土日も届くんだ。そうなのね。知らなかった。あ、よっちゃんが、歌詞お元気そうで何よりって。歌詞大変ですって。明るいな。すごい明るいな。大変です。大変そうに聞こえない言い方で。ね。 で、今日はそれでなんとか終わりましたので、たださん、久しぶりに、ロジーさん、ロジーさんよろしくお願いします。今、ジャージ発送完了っていう話をしてました。実物ね、すごい発色いいんですよ。なので、早くみんなに来てほしいなと。で、私もね、私でね、まだちゃんと着てないんですよ。みんなに届いて嬉しかったから、本当に寝起きのまま、顔も洗ってない状態で、パジャマからジャージに着替えて、みんなにほら、ジャージ届いたよ、イエーイって、この動画を、ディスコードに載せたんですけど、それっきりちゃんと着てなくって、ちゃんとね、顔を整えて、いつもやってるリール動画撮りたいんですよ。私たちのオリジナルジャージで。ね、ちゃんとそれを撮ろうと思ってます。撮ってね、こんな可愛いのができましたっていうお披露目を早くしたいと思っております。みんなの手元にも届きますので、お待ちください。っていうお知らせと、そしてもう一つですね、先にお知らせしておきましょう。皆さん、ロールの話を覚えてますか？ロール。ロールって、称号みたいなものなんですけれど、このディスコード内で、称号をみんなこう、どんどんね、ロールをゲットしていって、ロールマスター、ロールゲッターになろうみたいな話をこの間したんですけど、そのロールの種類をどうしようかって言ってて、覚えてますかね？まあ、大きく言う、わかりやすく言うと、富士ヒルに出た人、富士ヒルチャレンジャーっていうロールを、という称号を与えますっていうのとか、富士ヒルでシルバー取りましたって言ったら、富士ヒルシルバー、富士ヒルブロンズみたいなものをこう申請してもらえたら、ロールとして付与しますという。で、水曜さん、そう、早速、水曜さん、ありがとうございます。水曜さんがね、そんな風に申請をしてくれてまして、ロールについてっていうスレッドを皆さん見つけられますかね？ロールについて。あ、これコピーして、リンクをコピーして貼り付ければいいのか。ちょっと待ってね。ラジオにぎやかし部屋の方に貼り付ける。ペタリ。ここですね。このロールについてっていうのに、このロール称号申請チャンネルっていうのを KP さんが立ててくれてます。ここを見てもらったら、あ、待って、これもコピーしよう。こっちをコピーした方がいいのかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。こっちの方がいいのかな。ロール申請チャンネル。ここにいろいろ詳しく載せております。で、ロールなんですけれども、あ、ロールっていうか、その、何にしようかって、やっぱルールを決めた方がいいと。で、水曜さんがいっぱい出してくれて、その中で富士ヒル、ブロンズとかいうものがあるんですけれど、なんかこう、レースに出たら、表彰台に乗る？ 1、2、3位になる？みたいな、レースだったら、着順3位までのものが、なんとかのレース、大磯のレース、1位とか、2位とか。そういった分かりやすい着順の3位までの、3位までをなんか、ロールにしようかっていう話をしてまして。なので、レース、ブルベだけに絞る？名前が分かる。そうそうそう。そうなんですよ。水曜さん、ロール取りまくり。もう間違いなく、ロールゲッターに水曜さんはなるだろうと。で、何位かっていうのが分かるものも一緒に申請してもらって、で、私が OK。もしくは不可。不可ってあるのかな？あんま不可ってないと思うんですけど、そういうふうに、承認していこうという流れになってます。なので、ブルベか、レースか。あと、富士ヒルだったらもう参加することに意義があるので、富士ヒルのその参加が、なんかこうなるかなって考えてます。それ以外はちょっとこう曖昧になってしまうので、そんな感じでやっていこうと思っております。お、つよさん、レース表彰台入賞は一つでいいっす。つ よさんいっぱいあるからね、もうレース番長、サドルアップを引っ張ってくれているレース番長。でもいいんですよ、いっぱい。その1、2、3取ったレースがたくさんあるなら、もうそれを見せてください、ぜひ。ね、ロールにどんどんくっつけていきましょう。番長一つでいいっすって。なので、皆さん、このロール申請チャンネル読んでみてください。 こんな感じでいいかな。あ、ゆうなちゃん、ゆうなちゃん、よろしくお願いします。ミポンだったらね、もうブルベですし、その、SR も入るし、最強のケツにはロールもらえるかな。それは私が特別賞であげますよ。最強のケツ、最強のケツ欲しいね。なんかね、それ、最強のケツって、2000km 達成、かっこ最強のケツってしましょうか。2000km 走った人はイコール最強のケツを持つみたいな、もう抱き合わせましょうかね。抱き合わせたらなんとかなる。これ、ブルベもわかりやすいですよね。200キロ達成、300キロ達成、400キロ達成、SR、600キロ達成、SR とかね。これ、どんどん、クマさんとミポンさんなんかめちゃめちゃ取れるんじゃないかな。大地さんはね、今日いないんですけど、大地さんなんか LEL 完走したら LEL とかもね、PBP とかもね、全部称号になりますので、皆さんどしどし申請してください。お、そうね、1000キロ、1200キロもあるでって。あー、クマさん。そうですよね。クマさんもぜひ申請してね。では、ここで、じゃあこのロールの話は一旦おしまいにして、今、ショミさんが来てくれてるので、ショミさん、今週のね、メンバーの動き、ショミさん、なんと、今週末400キロブルベに出るそうです。そして、この400キロブルベを完走できると、SR が、確定、イエーイ、パチパチパチパチ、SR、皆さんわかりますかね？もう何回か聞いたと思うんですけれども、200キロ、300キロ、400キロ、600キロ。まあ、その、全部200キロじゃなくてもいいんですよ。全部400キロでもいいし、全部っていうか、それ以上の距離を走ってたら、SR もらえるんですけれども、ショミさん、今年からブルベをスタートして、なんと、もう、SR が、大手をかかってるっていう、早いね。そして、ショミさんが選んだ400キロが、もうめちゃめちゃ山岳コース。そう。クマさんが言ってる、山岳コース。確か獲得が7000ぐらいありませんでしたっけ？ショミさんどうでした？私ね、コースプロフィール見ようと思ったんだけど、もうショミさんのほら、ストーリーが消えちゃってたから、あれ、どれだっけと思って確認できなかったんですけど、獲得7000あって、たような気がしません？どうでしたっけ？嘘だったらごめんね。ショミさん、かなりチャレンジでちょっと後悔。おっと、ショミさんが後悔している、尻込んでいる。ただ、サドルアップジャージがもしかしたら届くかもし、間に合うかもしれないんで、それを着てね、400キロ走ってくれるかもっていうことなので、絶対、走り出したならば、ゴールまで行ってほしいっていう願掛けをしました。どうだったんだろう？ショミさん、ロディさんが、みんなどうかしてるぜって。ね、ブルベ勢に、レース勢に、みんなサドラップメンバー元気ですよね。素晴らしい。そして急に暑くなったから、ちょっとこう熱中症とかも気をつけないと大変ですよね。クマさん、実測6000前後まで落ちてくれるのを祈るばかりですねって。そうなのよ。ライドウェイズ GPS って、トンネルの高さとかも全部ほら山の上で撮っちゃうから、高めに出る。なので、実際走るとそんな高くなかったっていうことが結構多いんですよね。なので、それを本当祈るばかり。6月の本当今週末の気温も気になるし、ショミさん頑張ってくださいね。体調には気をつけて。ミポン、なんでみんなそんなに登りたがるのか。わからない。そこに山があるからなのか。ショミさん、着るなら最初からケジつけられないというプレッシャー。ね、ショミさんが多分一番最初ですよ。イベントごとで来てくれるメンバー。ロジーさん、スヨさんはあっち側代表ですよって、どうかしてる側だってよ。みんながみんなこう、お互いどうかしてるって思ってますからね、私たちね。ケチがケツに見えた。あら、ちょっとミポンの最強のケツをまだ引きずってる人がいますね。最初から、ん？ショミさんの、着るなら最初から、ケツがつけられないというプレッシャーっていう、読み間違いが、面白いじゃないですか。ケチじゃないケツっていうね。ね、なので、ショミさん400キロ頑張ってください。そして、ミポンさん？ミポンさん、道の池スタンプラリー、なんとなんと、ミポンさん119箇所もう回っちゃったってことはあれ？インスタの投稿見たんですけれども、185箇所あるうちの119まで行ったって いうふうに読み取れたんですけど、いや、どうでしょうか。シャミちゃん、ケツには自信があるって。ケツには自信があるなら、じゃあ400キロ、ケツの方は大丈夫ですね。足の方がじゃあ心配なのか。頑張ってください。ケツは大丈夫なら。さあ、ミポンのあの、道の駅スタンプラリー。え、今124まで行った。わ、すっごい。もっと行ってた。124まで。皆さん、これ全部自転車で回ってるんですよ。道の駅スタンプラリー。185箇所中124。これすごいね。これね、自転車って縛られてるやつじゃないんですよ。本来、その本は。ね。スタンプラリーの本を買って、ミポンはどんどん回ってるんですけれども、ミポンが自ら自転車で回るっていう、縛りをつけて回ってるやつ。これすごいね。インスタでこれ追いかけるのとっても楽しみにしてるんですけど、めっちゃ面白いです。水曜さん、あっち側、そんなバカな。いやいや、水曜さんはレース班のあっち側ですよ。クマさんがすごい。そしてミポンさん、あと61箇所だって。みんなちょっと見守りましょう。ミポンさんがこれ完走するのを、自転車で回ってる人まだ会ったことないって。そらそうでしょうよ。みんなから見たら、自転車で回る距離じゃないからね。山奥の道の駅まで自転車で行ってるっていうその意地ですよ。すごいわ。ちなみに、これ期限があるんだっけ、ミポンさん。あと何日までに61箇所回らないといけないとかいう期限があります？ロジーさん、自ら自転車縛り。やっぱりどうかしてるぜ。どうかしてる人ばっかり、本当に。そりゃいないっていう。61箇所だから、まあだいぶゴールが見えてきたってことだよね。185箇所あったものが残り61箇所。で、ミポンさんが回ってるのはほら関東圏のやつだから、九州版とかはないんですよね。でも、九州版は、私が今年も広報を担当することになった、九州、沖縄、山口、サイクル旅スタンプラリーっていうのが今年も開催されますので、みんな、九州はそっちで頑張ろうね。ね、こちら参加費無料で、もう3箇所回れば、なんか、何かしらの賞に応募できるっていう、すごくお得なやつなので、福岡で言うなら、糸島も数箇所回れば、そこでもう、応募条件達成しちゃうっていう、ほんといいやつです。私はちなみに、島原の手延べそうめんが去年は当たりました。みぽんさん、本当は来年3月末、あ、来年3月末まで、あ、じゃあ結構の、長いですね。あと山ばっかりだから実質期限10月末まで。あ、そっか。山深いから自転車で行けないっていう、それもうさ、そこ自転車で縛る。最後まで縛ってる。みぽんさん、すごい。みぽんさんがロジーさん付き合ってって、あ、自転車かって。突然の告白かと思いきや、自転車で一緒に道の駅行こうよっていうお誘いっていうことかな。ね。告白かと思ったよね。確かにね。ドキッ。しかも二人ともほら、横浜と、横浜？神奈川住みでいいのかな？合ってるかな？だしね、家もまあまあ、まあ家が近いって言っていいんかな？ちょっとこの辺の感覚が、九州だとわかんないんですけど、まあ、同じ県に住んでるっていうことでいいですよね。ロジーさんがもちろんいいですよ、だって。じゃあ、ちょっとね、10月末までのもので、山ばっかりの山ライドになると。頑張ってね。ミポン頑張ってね。さてさて、じゃあ次。ショミさんが SR 獲得に向けて403か、ミポンさん道の駅スタンプラリー6、あと残り61箇所。そして、水曜さんはですね、川崎マリンエンデューロをこの間、エントリーしてたんですけれども、強風のため DNS。そして次のレースが、6月28日の下関クリテリウムで合ってますか？で、この時ですね、下関クリテリウムに水曜さん来てくれるので、つまり山口に来てくれる。そして泊まる場所はなんと小倉。ということで、水曜さんがこちらに来てくれるから、もう打ち上げも兼ねて飲み会しちゃおうっていうことで、6月の、6月何日だっけ？ 28日の夜。そう、その日の、レースの当日の夜ですよね。レース当日の6月28日の夜に、小倉で、富士ヒル&ツールド行き、お疲れ様会を開催します。イエーイ。一応、メンバー募集を、 スレッドの方でも立てているんですけれども、来れる方はぜひ来てください。もちろん、イベントに参加してない、ツールド行きとか、富士昼に参加してない人ももう全然関係なく、集まりたい人どんどん来てください。6月28日ですね。で、場所はまだ決めてないんですけど、ぼちぼちもう決めます。もう来週だからね。早く決めないと。小倉で飲みますよ。って言いながら、私飲めないし、水曜さんも飲めないし。いやでもね、一杯ぐらい乾杯で、それぐらいだったら私もなんとか飲めますので、お酒は。あ、ミポンさんがどこでもドア欲しいで、来てください。ミポンが来てくれたらもう絶対に楽しい。もう確定ですよ、確定。ビールの舞を、なんか3回ぐらいしてもらおうかな。両手にビール持ってこうね。あの舞をみんなに生で見てほしい。よっちゃん、メンバーほぼ飲めないやろって。よっちゃんも来てくれるよね。ミポンさん。飲み会なら私の出番や。あ、みぽ、あ、モリポンさん来てた、いつの間にか。モリポンさん、そうそう、モリポンさんもね、そうなんですよ。お酒飲まない、飲まない人結構多いんですよね、サドルアップだけん。あれ、極端。もうめちゃめちゃ飲む人か、全然飲まないかっていう、ちょっと極端な感じしてますね。活字で参加って書いて。のぞみというどこでもドア。あ、のぞみで、神奈川からのぞみで来ると何時間かかっちゃうの？飛行機じゃなく、のぞみで来いと。そんなこんなで、6月28日、ぜひ来れる人、来てください。またお知らせします。そして、ライド募集。これね、6月29日にね、VC のヒルクライムイベントがあります。これもまた九州のメンバーになっちゃうと思うんですけども、6月29日、VC 福岡のヒルクライムチャレンジ in 岡垣ということで、岡垣の方でやります。で、これね、水曜さんも来てくれるって言ってくれたので、水曜さんでしょ？で、よっちゃん。あ、よっちゃん来れるのかな？よっちゃんも飲み会に来れるなら来れるのかな？で、サラミ。で、カッシーはね、参加予定だったんですけれど、怪我のため DNS。そして私も参加します。あ、ゆうさくさん。え、やったー！ゆうさくさんも来るんだって。自分もエントリーできたら参加します。してして。VC のヒルクライムチャレンジめっちゃもらいから。あ、歌詞走らなくても行ってもいいのかな？え、来て来て。歌詞来れるなら来てよ。応援番長として。あ、ゆうなちゃんもエントリーしてますって。やったね。いいね、いいね。みんな VC のヒルクライムチャレンジ。なんかもう参加率っていうか、リピート率が高い。楽しいんですよ、その分ね。ほんと楽しい。参加費以上のものも返ってくるし。あ、よっちゃんが来ていいよ、だって。優しい。なので、ゆうさくさんもぜひ参加できたら来てください。楽しみ。っていう感じで、いいかな？はい。メンバー、今週の動き、そしてライド募集ということでした。あ、最後に、もう一ついいですか？すいません。もう一つ、ライド募集。私またですね、北海道に行くんですけど、7月4日から6日の間に、またまた帯広空港に行って日照半島を走ってきます。で、これがですね、日照半島ぐるっとチャレンジっていうイベントがあって、これね、ライド募集の方にも載せております。ちょっと待って、ライド募集の方にちょっとそのコピーしよう。ライド募集。あった。日照半島ぐるっとチャレンジ。これですね。これをコピーして、スレッド。リンクをコピーして、にぎやかし部屋に貼り付ける。はい。私が話しているのはこれですね。日照半島ぐるっとチャレンジ。これね、泊まりのイベントなんですよ。その参加者募集するのが、1泊2日か2泊3日か。1泊2日が2万5千円。2泊3日が3万5千円。いや、ちょっとね、どっちかというと、これ安いのか高いのか、泊まりと食事と何か施設によって、その施設の入館料とかも全部込み込み、サポートカー付きっていうことなので、安く取る子ね、めっちゃ早いんですよ、いつも。若い子が多い。VC のヒルクライムチャレンジとかね、若い子結構来てくれてるんですけど、この間も大学生だったかな、1位取った子が。ね。あ、私が話してるのはやめで、見た優勝者の話なんですけど。え、歌詞、水曜さんの後ろめっちゃ走りやすいので皆さんついてってください。水曜さんの後ろを進めている。水曜さん、いや、ヒルクライムは苦行イベント。 これがね、タイム差がね、10秒ごととか、そんな30秒ごととかにスタートになるから、水曜さんの後ろつきたいんですけど、つけないんだな、これがな。つけたらね、ちょっとこう、引っ張ってもらえるかもしれないんですけど。ミポンさん、みんな永遠に山に登ったらいいさって。私も同じですよ、ミポン。私だって登り嫌だよ。嫌だけど、VC のイベント楽しいから行くし、台湾のイベントもね、ヒルクライム、しかもヒルクライムレースで、ね、出ることになってするしね。ちょっと登りも頑張んないといけなくなりました、今年。ゆうさくさん、そしたら、小倉ご飯会参加、翌日ヒルクライム参加。あ、いいね、いいね。そういう流れ、そういう流れよ。ジャージもお披露目したいです。イエーイ。あ、そうだよね。VC のヒルクライムチャレンジでみんなでサドルアップジャージ着て走ろうよ。イエーイ、やったやった。そうしよう、そうしよう。あ、でも待てよ。VC に怒られるかな。VC のジャージがあるのに、サドルアップジャージで乗り込んだら怒られるかな。これはちょっとサラミとヨッちゃんにファンの鏡の2人にちょっとさ、話を聞いてからやりましょうかね。はい。クマさん、僕らは永遠に走り続けましょうね。ロングライド、ブルベライダーたちは永遠に走り続ける派。水曜さん、九州まで行くなら、クリテだけだともったいないのよね。だから参加。確かにね、わざわざ九州まで来てくれるから、レース2連戦っていう、下関クリテに出た後に、次はヒルクライムレースっていう、ちょっと面白いですよね。足が全然回復してないままヒルクライムさせられる。しかも夜飲み会っていうね。よっちゃん。VC ヒルクライムは山っていうか丘ぐらいなもんだから大丈夫。サドルアップいいよ。え、いいのよっちゃん。サドルアップジャージ着て VC のイベントに出てもいいの？ならもう着ようみんなで。みんなでお揃いにしてちょっと乗り込もう。やったね。すごく嬉しいです。え、水曜さん。私はサドルアップジャージ予定。やったね。よっちゃんもうち着ていく予定。ありがとう。ありがとう。関東メン、ミポンさん、関東メンバーはいつサドルアップジャージ着れるかな？え、来て来て、早く届いて、サドルアップジャージお披露目ライドしようよ。よろしくお願いします。私がそっちに行けたら行きたいんですけど、7月がね、7月、8月で、まあ、ここだけの話というか、ツールド九州の仕事が今一つ来ていて、それがちょっと大きいんですよ。一つといえども、大きい仕事が一本ドーンと来てて、ツールド九州のコースを走って動画を納品するっていう内容があるんですが、納品する動画の本数がなんと12本収めてくれと言われて、え？何？なんか数が間違ってないかなって何回か聞き直したんですけど、間違いなく12本だったんですよ。佐世保でクリテリウムがあるんで、佐世保、つまり長崎、そして大分、福岡、熊本、あと宮崎もね、宮崎も走るんですよ、今年。宮崎から大分県っていうラインレースがあるんで、5県あるんですね、5県。そのうち、1県につき2本から3本あげる。それで12本。しかも12本、1本15本、あ、1本15分。15分の動画を12本納品しろって言われて、え、大丈夫かな、私。っていう、もう始まる前からすでにそわそわしてるっていう、もうそれしか仕事できない。まあ学校はね、今やってる図書館のお仕事は、一応夏休みに入る予定なので、夏休み中と思ってもそれに没頭しようと思ってます。やばいっす。頑張ります。あ、よっちゃん。でも、チームサドランプでヒルクライムイベントに出るなら、それなりの走りせないよって。いやー、頑張る。もうね、息のレース終わったから、私、ふぬけて、息のレースの時はね、確かね、50キロ体重切ってたんですよ。50キロをちょっとこう、下回ってたんですけど、北海道から帰ってきたらね、もう52キロに増えてて、体重が。一気に北海道グルメによって、もう、太りに太って帰ってきました。美味しくってね、北海道のご飯が。スープカレーも食べたし、ジンギスカンも食べたし、海鮮丼も食べたし、幻のジャガイモ540っていう、ね、私のストーリーに今日流したんですけど、540日間寝かせたジャガイモ、市場には流通しない、なんか、決められたお店でしか調理が許されていないっていう、幻のジャガイモ。 そのじゃがいもも食べてきました。じゃがいもがね、どこで食べても甘くて美味しいんですよ。セイコーマートのポテト買っても、それさえも甘い、美味しい。セイコーマートでアンパン買うじゃないですか。その、コンビニのアンパンと思ったら大違い、小豆が美味しいっていう風に、セイコーマート自体がもう全部美味しいんですよ、ものが。だから、調子に乗っておにぎり何個、ポテト何個、唐揚げがね、ザンギっていう名前で売られてるんですけど、ザンギを買ってとかしてたら、ほんと太ってきました。いや、モリポンさんも VC 完了で VC のヒルクライムチャレンジ出るんですね。ロジーさん、ベキさん、動画編集ソフト何使ってるんだろう？私はですね、動画編集ソフト何個か使ってるんですけれども、一番メインでやってるのは、あれです、あれです、もうね、名前がすぐ出てこない。私が使ってるのは、ファイナルカットプロがメインで使ってます。そして、キャップカット課金して、そして、インスタ360を課金せずに使っているような感じですね。ファイナルカットプロはね、すごくシンプルで使いやすいです。歌詞、北海道いいな。ショミさん、北海道また行きたいな。何？幻？そうよ。ミポンさん、グルメライダーとしてはね、絶対に食べてほしい。540で検索して。熊本、じゃがいも、540。これで検索したら出てきます。クマさんがセコマは神って、ほんとセコマ神。セコマがあればもうそれでいい。レストランとかなくていい。セコマの米もうまいし、小豆もうまいし、もうほんと何でも美味しかったです。水曜さん、苫小牧から稚内走りたいのですが、誰か行きません？ファストランですけど。出た、ファストラン。観光ライドじゃないっていうね。ファストランさせるのか。北海道に行って。もちろんご褒美のグルメはありますよね。ロジーさん、ほほう、ファイナルカットなんですね。ありがとうございます。お、ロジーさんも動画編集やるんですね。もしよかったら私のさっき言ったツールド九州の動画の孫請けしてくれませんか？ 私の動画編集手伝って、きっちり報酬をお支払いして、こう、やりますので、ロジーさん、やってくれませんか？ 私絶対自分一人じゃ多分ね、こなせる自信がないですもん。これ真剣に誰かちょっと頼もうか、外注しようかなって思ったりしてます。下請けに出すなよって。だってさ、だって12本だよ。の、絶対納期だって近いはず。10月にあるツールド九州の、なんていうの？ PR でもあるんだから、ね。もう9月にはもうきっちり全編公開するぐらいの勢いじゃないといけないでしょう、きっとね。ロジーさん、ガーネットの編集もしてって。あ、ロジーさん、ガーネットからも、ラブコールが来てますよ。カッシー、納期どれくらいなんですか？いや、これがさ、まだね、まだまだ契約書を今結んでる段階で、まだ全然全貌が見えてないんだよね。で、私の仕事としては、その動画編集だけじゃなくって、スケジュールも全部組まないといけないので、どの県をどう回るかっていうか、佐世保のクリティリウムが最初にあるから、向こうとしては多分佐世保のクリティリウムから PR をスタートさせたいと思うので、行き先は長崎が最初だと思うよね。で、指定はいろいろその地域の観光名所回るコース、設定されたコースを回る、あと、その土地の有名な人に会うっていうのも追加されてるんですよ。その人にインタビューするとかいうのも。なんで人と会うから、うわ、スケジューリング大変、大丈夫かなって怖いです。みんな みんな私がちょっとヘルプ出したら手伝って。ロジーさん、最近興味出てきたけど、孫受けはちょっと。ロジーさん、私のさ、拙い撮れた動画の素材を見せれる人少ないんで、あんまりやったことないけど。あ、ガーネットの編集。なんだよ。ガーネットの編集するなら私のも編集してくださいよ、ロジーさん。あ、タカロット。佐世保よろしくです。あ、タカロットって呼び捨てしちゃった。ごめんね、タカロットさん。タカロットさん、しかも来てくれてる。ありがとうございます。あ、ヒロさんも来てくれてる。よろしくお願いします。もうね、すいません。話がどんどんどんどん、ニセコの話まだやってないっていうね、この時間になってるけど。タカロットさん、佐世保出身だったっけ？ごめんね、すぐ忘れちゃってさ、その辺を。佐世保よろしくです。はい、佐世保のいい場所取ってきます。まあね、ハウステンボスかな。あと、佐世保バーガーかな。この辺は外せないですよね。カッシー、めっちゃ忙しくなりますね。あ、後藤だよって。 タカロットさんから、五島だよっていう、ツッコミ入りました。ごめんなさい。五島でしたね。長崎県だからね。そうそうそうそう。同じ出身地、長崎県。五島列島出身。私は対馬出身。ツッコミ、はい、タカロットさんからツッコミいただきました。ありがとうございます。っていうことで、なんで話がこんななだかな。まあまあまあ、私のね、これから来る仕事の愚痴を皆さんに聞いてもらったんですけど、どうなることか温かく見守っていてください。ではここで、ね、北海道の話も出てきましたけれども、あ、ロジさん、妻がミポンさんには大変お世話になっているので断れない。あ、ガーネットの話ね。そう、ガーネットはロジさんの奥様が所属していて、ミポンさんにとてもお世話になっているというね。ちょっと私はね、お世話される側だから恩がないから。恩がない。みんなからお世話される側だから私何もみんなに恩がない。ちょっと頑張ります。クマさんがなんか書いてるぞ、クマさんが。では、ここで、ニセコの、ニセコクラシックレースを観戦したお話と、ニセコディスカバリーサイクリングをしてきた話に移りたいと思います。あ、クマさん、大丈夫ですか？急に600キロ行くとか言い出しませんかって。ミポンさんの元に育った、ミポンさんに育てられた人はみんなブルベの長距離走り出すっていう流れですかね、これはね。そうなったらロジーさんも走らなくちゃいけなくなるというね。はい。で、ニセコですね、皆さん。ニセコめちゃめちゃ良かったですよ。泊まった場所を、ここのディスコードのあれで流したと思うんですけど、なんかもう、スイートルームみたいな、厳密に言うとスイートルームじゃなかったんですよ。コンドミニアムで、家族が二世代とか、二世帯泊まれたりするっていう広さのホテルだったんですけれども、あ、そしてね、ホテルじゃない。そう、コンドミニアム。で、あの辺、ニセコのね、あの辺に立ってるところは国定指定公園とかなんかそういうのに指定されてるから、ホテルが建てられないから、ホテル営業じゃなくって、一部屋一部屋にオーナーさんがいるらしいんですね。一部屋にオーナーさんがいて、そのオーナーさんが貸し出してるっていう体裁を取ってるそうなんですよ。あ、カッシーのマイクがオンになってるかもって。あ、この間ね、カッシーに富士ヒルのインタビューした時のやつでオンになってるのかもしれないです。じゃあ、オフにしてもらってよろしいでしょうか。あ、ありがとう、ありがとう、カッシー。OK です。で、私が泊まったホテルもですね、サイクリストに優しい宿ってこう、旗が立ってるんですけど、その旗が立ってる割にはそんなに優しくなくって、まず、ロビーね、石なんですよ。その布張りとか、絨毯じゃないんですよ。絨毯じゃないのに、コロコロコロって転がしていくのダメなんですよ。もう絶対抱えて入んなくちゃいけないっていう。あれ？サイクリストに優しい宿って言ってるのに、なんか、ロビー、コロコロできないんだ。で、部屋の持ち込みは基本あんまり歓迎されてなくって、持ち込むなら、下に敷くご座みたいなものと壁に立てかける壁にを汚さないようにする、なんかその板みたいなものを持ってかなくちゃいけないんですね。もうすごい重装備。その持ってくのでさえすごい大きい板みたいなのを持ってかなくちゃいけないんですよ。ね、サイクリストに優しいってなんだろうって思いながらそれを使って泊まったんですけど。ね、一部屋一部屋にオーナーさんがいるから汚せないということらしいんですね。でも場所はね、めちゃめちゃいい場所で、私が泊まった場所、ちょっと名前が出てこない。名前が出てこないんだけど、ニセコクラシックのスタートとゴールの目の前なんですよ。もう本当、エントランス出て、その玄関出たら目の前がゴールのゲートがあるような、そんないいロケーションなので、レースに出る人も泊まってました。なんて名前だったっけ？ちょっと待ってね。ニセコランドマークビューだ。そうだ。ニセコランドマークビューっていう、ホテル、コンドミニアムに泊まりました。これね、閑散期だったらそこまで高くなかったと思うんですよね。ちょっと待って、調べてみようか。ニセコ、ランドマークビュー。ランドマークビュー。出てくるかな？出た出た。三つ星ホテル。ちょっと待ってね。どれ見たら一番いいのかな？あ、これがいいか。 ちょっと今、サイトを皆さんにコピーしようとしてます。あ、サラミー、こんばんは。サラミー、よろしくね。今度の6月28の飲み会、ツールド九州の、あ、ツールド九州じゃない。ツールド行きと富士昼の打ち上げ、よろしくね。あ、よっちゃんが、なんかレース見ながらお菓子パーティーしてたね。そうそうそう。そう、そういうのもみんなで楽しめるいいホテルでした。ちょっと待ってね、写真出てくるかな。アムちゃんとゆかりさんも一緒にゲストとしてこのイベントに出たんですけど、部屋が何せ広いんでね、みんなで一緒にちょっとホテルで過ごそうよって話して、あ、出た出た、これだこれ。これですね。はい、ロビーで、ロビーじゃない。リビングでこんな風にニセコクラシックのレースを観戦しながら、お菓子食べながら。で楽しかったです、すごく。で、スタートがね、ニセコクラシックの話になるんですけれど、ニセコクラシックのレースのスタートが朝6時なんですよね。6時に140キロの人たちがスタートして、で、次に80キロのなんかこう年代別がどんどんどんどんスタートしていくっていう。で、今回のスタートがですね、ちゃんと年代別にどん、あの、何分ごとだっけ ?5 分ごとにスタートしていくのかな ?5 分ごとのスタートだったので、全部のカテゴリーが出走してしまうのに1時間ぐらいかかってるんですよ。1時間。だから、運営側めちゃめちゃコントロール大変だっただろうなって思う反面、レースに出る人たちにとっては、カテゴリーがほら分けられてるから、誰と競ってるかとかが分かりやすいし、あとはその、集団密になるのも自分たちのカテゴリーだけで済むので、出る側にとってはいい処置だったんじゃないかなと。ただまあ、全部スタートしてしまうまでに1時間かかるというすごい壮大な、そう、ね、壮大なやつですよね、レースですよね。ロジーさん、ミポンさん、そういえば、ヒロミさん、ニセコクラシック出てたんじゃないですか?そう、ヒロミさん出てましたよ。あのヒロミさんですよね。確か、年代別で1位になってませんでしたっけ?ヒロミさんとベキさんが一緒に走ってた。え?ヒロミさんとベキさんが一緒に走ってた?ニセコクラシックで?え?ニセコクラシック?今年は応援です。ヒロミさんとベキさんが一緒に走ってた。え?一緒に走ってたっけ?どのヒロミさんだ?今謎が、どのヒロミさんだ?ニセコクラシックじゃなくて、ニセコディスカバリーライドの話かな、じゃあ。え、ゴーって何?ゴーヒロミ?ちょっと、いや、クマさんやめてよ。紛らわしいじゃん。何のヒロミかを。何のヒロミかを今聞いてる途中で。岩崎ヒロミ?え、岩崎ヒロミってなんだっけ?岩崎ヒロミさんってあの、歌手のヒロミさん?みんななんかヒロミでちょっとこう、大喜利大会になってる。え、ミポンさんが、ベキさんとヒロミさん一緒にストーリー載ってたよ。え?どのヒロミさん?あ、なんか分かった気がする。あ、わ、シンデレラハネムーン。って、それ岩崎ヒロミなの?ラララナン、ラララル、シンデレラハネムーン。なんかちょっと違うな。ここしか知らないからね、私。その世代とはちょっと違うから。え、近藤ヒロミさん。え、でも分かった気がする、ミポンさん。分かった気がする。あのヒロミさんね、いっぱい私の中で、頭の中でヒロミさん出てきたけど、かわいいヒロミさんだよね。かわいい、細くて、速いヒロミさんだね。写真が出てこない。あ、写真出せばいいんだ。ちょっと待って、写真出そう、写真。分かったよ、分かった。ただその写真がね、上手に撮れてなくって、ピンボケしたやつしかないんですよ。どこにあるかな?これだと思う。これでいいね?これでしょ?この私に映ってる右側でしょ?ひろみさん。ね、よかったよかった。はい、わかりました。ね、このひろみさん。ニセコクラシックも走る、そしてしかも優勝経験があるんでしたっけ?私のこの右側に映ってる方。今回は、クラシックには出ずに、ニセコディスカバリーライトっていうファンライドの方に 走ってくれたんですよね。めっちゃいい人でした。そして可愛いし。そう、金子ひろみさんとね、間違った。そう、そうそう、サラミ。そうそうそう。私はね、金子ひろみさんとちょっと間違っちゃった。え、みぼんさん、ガーネットのリーダー？え、そうなの？ガーネットのリーダーなんだ、ひろみさん。あ、そういうことをみぽんさんの話すればよかった、じゃあ。みぽんさんの話すればよかった。それはそれは。失礼しました。なんかね、いろいろつながるから面白いですよね。こういう感じでね。で、思ったのが、ニセコクラシックね、すごい楽しかった。観戦も楽しかったけど、やっぱ出る人もね、こう、ファンライド的に出てる人も結構多かったんですよ。その、絶対に入賞を目指す人しか出れないっていうわけじゃなくて、まあ、この北海道で行われる、ニセコで行われる市民レースとして楽しむ。つまりツールド駅と一緒ですよね。ツールド駅みたいな感じで、ちょっとこう地元のレース盛り上げたいっていう感じで、その、着陣を狙うんじゃなく、自分の自己ベストを狙うとか頑張って走るみたいな人たちも多くって、あと外国の参加者の方がすごく多かったです。外国の参加者の方。だからね、ゴールシーンであれあれって、あれあれっていう風に、ちょっと応援の方法を変えたりとかしてね、楽しく応援したんですけれども、ロジーさんが、裏番長はミポンさんって。表の番長はヒロミさんで、裏番長がミポンさんなんですね、ガーネットの。ミポンさん、私は影薄い人間でいたいと常に思っています。何を言っているかよくわからない。これだけ濃い人、私今まで人生に出会ったことないっていうね。もうめちゃめちゃ濃いですよ。ソース味ですよ。無理でしょ。行動が伴ってないですよってみんなからそうツッコミを受けてるよ、ミポン。ね。こんだけ濃い人いないから。うん、ちょっともうギャグで言ってるようにしか聞こえないぐらいのね。まあまあまあ。で、そのニセコクラシックのレース、出場条件っていうのが私ちょっと調べてないんですけど、多分そんなないですよね。市民の人でも誰でも出てたので、私来年ね、どうせニセコ行くなら、ちょっとレースも出てみたいと思って、こう、全然今までレース班じゃなかったのに、息のレースでちょっとトレーニングしたから調子乗ってるとこなんですけど、ね、で、息のレースで一緒に競った方も、ニセコのクラシック出てて、ゴールシーンでその人の応援して、チロさんって方なんですけど、めっちゃ楽しくって。で、チロさんから、ベキさんも出たらいいのにって言われたのをそのまま真に受けて、え、じゃあ来年出ようかなって、今ちょっと考えてるところです。どうせニセコ行くなら。で、ニセコのディスカバリーサイクリングに呼んでもらえたら、翌日それ出るっていう流れでね、ちょっと今計画してます。エミス水曜さんが、引き続きトレーニングですね、似合って。はい。そうですよ。じゃあトレーニングですねって、クマさんまで。そうだよね。もう一気に2キロ太って帰ってきてる私が、またトレーニングするんかいっていう。でも目標あった方が楽しいっていうのが今回のことでよくわかりました。ニセコクラシックも出たいっていう意識で、まあ、ちょっとまだ来年遠い話なんですけどね。ミポンさん、ニセコ恐ろしや。ちなみに80キロのレースになります、今度は。息のレースが50キロのレース。ね、ニセコは80キロのレース。30キロも増えるんですよ。これどうなるの？もう絶対補給食は持っていかないといけないですよね。なので走り方はちょっとこう水曜さんとかに今日ご教授いただきまして、私も80キロのレースこなせるように頑張ろうかなーって思ってるところです。歌詞、嘘、本当？楽しそう。私も走ってみたいです。本当？行こうよ。ニセコクラシックさらに面白いよ。息は息で面白いけど、ニセコはなんていうのかな、この多国籍な感じ。より海外のレース。まあ、やっぱツールド駅はね、九州最大のレースだとして、北海道のニセコのやつは、日本の中でもちょっとこう有名な、みたいな、位置づけになると思うから、それも経験してみたら絶対楽しいと思います。ミボンさん、2キロは誤差っていうのは体重の話か。カッシーはいけるって。そうよ、ミボンさん、カッシーいけるよね。このまま怪我からの回復を。ミポン、歌詞すごいもん。今怪我してる最中だけど、もうね、次のこのイベントに向けてっていう意気込みが前向きすぎて。もうほんと、ミポンじゃない、歌詞すごい。クマさん、ブルベ的には誤差やって、2キロ。みんな誤差って言ってくれる。水曜さんが、ツールド沖縄はどうですかって。それなんですよね。ツールド沖縄。ツールド沖縄って、100キロのコース 女性って100キロのコースと、あとなんか何があります？ 50 キロのコースもあるのかな？サラミ、まずは沖縄にしようよって。確かに、九州なら北海道のレースより沖縄の方が近いですよね。そして沖縄は、レース的には何月でしたっけ？教えて。沖縄は何月？歌詞、最初から追い込んですぐ死にそうって。ペース配分大事だよね、歌詞ね。長くなればなるほど。ミポン、歌詞は伸びしろしかない。あ、タクロートさん。出場者はサドルアップジャージで、もちろんサドルアップジャージで行きますよ。乗り込みますよ。サラミ。歌詞は北の連から始めよう。VC の、あれですよね。マスターズの人たちの練習会の話ですね。あ、水曜さんが50キロあります。あ、ツールド沖縄はじゃあ50キロの部分、50キロの、部門もあるんですね。うんうん。あ、VC で参加したいって。いやー、カッシーのやる気がすごい。あ、ユナちゃんありがとう。沖縄11月ですよ。福岡マラソンと被るからなーって。カッシー究極の選択。え、カッシー福岡マラソンも出たいって思ってるの？すごいなー。マラソンとかちょっと無理だなー、私。ユナちゃんどっちに行く？ユナちゃんもね、ランニングするし。沖縄の応援の方かな、やっぱり。水曜さん。初参加なので、私は50キロから始めます。え、水曜さんまさかのツールド沖縄初参加なの？それはなんかレース番長なのに、初耳です。そうなんだ。やっぱ100キロのさ、100キロをレースとして走るって、もう全然想像できないですよね。何100キロのレースってって、もうツールドフランスじゃんって。まあ、ツールドフランスあんま見たことないんだけどね、ごめんね。あ、ゆうなちゃん沖縄です。だよね、沖縄だよね。歌詞、福岡マラソンはエントリーだけはとりあえずしてます。あれでしょ、福岡マラソンも結構人気のやつだから、エントリーしても、その、弾かれちゃうことがあるんだよね。マラソンってなんでそんなイベントの人気がすごいんだろう。自転車のイベントは、富士ヒルぐらいじゃない？エントリー峠があるって。ねえ。もう今のところ。自転車もそんな風に盛り上がってほしいんだけどな。水曜さん、仕事の都合で今まで参加できずでした。あ、そういうことだったんだ。で、今年はそのチャンスが巡ってきたと。お、じゃあ水曜さん、鶴戸沖縄頑張ってください。まずは50キロコース。サラミ、早くないって。あ、福岡マラソンのエントリーがもう始まってるっていう。なんかね、もう毎年恒例のやつって、早いよね、エントリーがね。他のイベントに行かないように、エントリーは絶対早めの方がいいと思う。歌詞、もう申し込み終了してるんですよ。時期早いですよ。すごっ。終了してるんだ。今始まってるわけじゃなくて、もう終了っていうね。すごいなぁ。ミポンさん、ブルベのエントリー代安すぎて、マラソン、トライアスロン高すぎる。ブルベのエントリー代ってなんであんな安いんですかね。まあ、サポートは特にないとはいえども、いろいろね、ゴール受付してくれたりとか、ね、カードの用意してくれたりとか、いろんな事務手続きたくさんあるから、もっと高くしてもいいと私は思うんですけどね。ブルベのエントリーフィー。え、関東っていくら？関東、なんかちょっと微妙に違いますよね。九州のエントリーフィーと関東のエントリーフィー、教えて、クマさん。教えて、ミポンさん。もう今、ブルベ私出てないからさ、教えて。宿はすでに抑えてる。早いな、水曜さん。タカロトさん。壱岐で優勝すれば沖縄確定。ニセコで優勝すれば福島確定ですよね。そうそうそう。そうなんですよ。タカロトさん。壱岐で優勝したら、ツールド沖縄、ね、ご招待。で、今度ニセコで優勝したら、福島で今度は日本大会が行われるんですよね。で、ニセコで行われるのは今度は逆に世界大会っていう、来年はすごく熱い年なんです。サラミ、ニセコの沖縄も高いよね。行くだけでもお金かかるのに。そうだよね。高いよね。ツールド沖縄、招待券もらえたらだいぶ楽だよね。歌詞、来年の壱岐島ではぜひ優勝して、ツールド沖縄の、招待券もらおうね。私じゃなくて歌詞に託すっていう。あ、九州1600円。なるほど、なるほど。ブルベの九州のエントリーフィー、今は1600円なんですね。うんうん。ミポン。600キロ、40時間2000円なのに。あ、2000円、そうね。 600キロのブルベ40時間の制限で2000円なのに、トライアスロン、リレーのスイム30分泳ぐだけで1万円。トライアスロンは高い。なのでお金持ち、なんか私のイメージでは、お金持ちの人の趣味っていう、あれです。スイムスーツも高いじゃないですか。で、なんかお医者さんとか、なんか弁護士さんとか、より、エリートって言ったらあれですけど、そういった人たちが多いイメージがあります。トライアスリート。水曜さん。旅費は今なら安めで抑えられましたよ。あ、さすが、水曜さん。水曜さんね、遠征の鬼ですからね。もう遠征、遠征、そして遠征。月に何回も遠征してるから、この辺、さすが。早めに抑えたら旅費は安いという。熊さん。実は上限は決まってて、その範囲内なら開催する団体の裁量に任されてます。あ、そういうことを、熊さんがブルベのスタッフなので内情を教えてくれました。じゃあ、沖縄、九州は今1600円だけど、なんかその上限まで上げてもいいわけなんだ。でも上げちゃうとね、まあ、上げたとって高くないですけど、まあその値段に慣れてる人からしたらいきなり上げるとちょっと苦情があるかもしれないから、調整が難しそうですね、その辺は。歌詞。あ、来年は富士ヒルと被りそうです。やっぱりそうなんですよ。ツールドイキと富士ヒルって、今までずっと日程被ってて、ここ近年2年でずれてたんですよね。でもまた来年から被るんじゃないかという、うわぁ、そうなんだ、うわぁ。うわぁ、ちょっとこれ究極の選択ですね。水曜さんです。前日は本部の本部って読むのこれ。沖縄のなんか地名の呼び方になるんかな。歌詞。1時間50円。コスパ。その計算。歌詞の計算早いな。ブルベだと1時間50円のエントリーフィーでいいっていうね。コスパがすごくいいってことですね。サラミさん。そんな辛い思いしてお金も払わなんのっていう。そうよね。トライアスロンってね。走って、待って、泳ぐのが先か。泳いで。自転車漕いで走ってっていう辛い思いをしてお金もたくさん払わなくちゃいけないっていうね。サラミからしたら意味がわからないっていうことだよね。クマさん、1000キロ1600円の鬼コスパですよ。ね、コスパを狙うならみんなブルベ参加しましょう。ブルベのエントリーフィーベラボーに安いですから。水曜さん、ブルベいいな。JBCF レースエントリー8000円。8000円なかなかしますね。今、自転車のイベントも8000円じゃ収まらなくなってきましたよね。ブルベは安いんだけど、ブルベ以外のイベントね。水曜さん、クマさん、4本は走れますね。あ、元部って読むのね。なるほど。前日は元部の宿を抑えてますってことか。ミポンさん、トライアスロン高すぎ。アイアンマン25万円。25万円。絶対。対 DNS、DNF したくない。25万円払って、うわ、絶対ゴールしたいですよね、これ。この間ほら、五島でやってたやつは何？ミポンさん、あれ。五島の島でやってたやつ。あれ、アイアンマンじゃない？あ、それはバラモン。ありがとうございます。アイアンマンってどこであるの？っていうサラミの質問。アイアンマン、あ、ハワイ？タカロトさんもバラモンって、あ、そうね、五島列島出身の、はい。タカロトさんありがとうございます。もうプロですよね、それは。バラモンはね、五島列島で。もう何年も続いてるやつ？結構歴史深いですよね、それも。アイアンマン25万か。この間北海道でやってたのかな？アイアンマンは日本では、あ、やっぱり。アイアンマンは日本では北海道で去年から開催されてます。だよね、だよね。なんかね、トライアスロン好きなお友達からチラッと聞いた。日本で開催されたらだいぶ助かるよね。旅費だけでも浮く、旅費浮くわけじゃないけど、日本国内で行われるアイアンマンっていう、なんかちゃんと規定があるんだよね。そうそうそう。その規定がちゃんとあるアイアンマンが北海道で去年は開催されたと。トライアスロン興味ある人ぜひ。トライアスリート。はるちゃんトライアスリートだよね。あ、どうなんだろう。あ、大地さん来てくれてる。大地さん、よろしくお願いします。いつから来てくれたの？ごめんね。今日はですね、サドルアップオリジナルジャージ完成と、そして発送が済みましたっていうことで、大地さん、LEL で、もしよかったら来てください。よろしくお願いします。LEL まであと何日？教えてください。よかったら。ね、 間に合いました。行きのツールド行きには間に合わなかったんだけど、これからイベントごとでどんどん着ていこうと思いますので、皆さんどんどん着てくださいね。愛用してください。あ、サラミさんが、水木さんが出てたよね。あと、孫崎選手のお姉さんとか、そうそうそう、孫ちゃんのね、お姉さんも、トライアスリートですもんね。サラミ、ハードル高いって。大丈夫、サラミは、サラミのトライアスロンは、すごい短いバージョンにしよう。ラン1キロ。ね、スイム。スイムは、25メートル。ラン、スイム25メートル。バイク5キロ。こんな感じで行こう。サラミのトライアスロン。え、サラミ、スイム得意なの？そうなの？そんなイメージ全然ゼロなんだけど、子供用ね、浮き輪して、25メートルのプール、あれ、泳いだらもう、それでスイムの部門終わるから大丈夫。ね。海で泳ぎよったんやって、あ、確かに泳いでました。そうそうそう、サラミはね、海は好きなのよ。ね、海は好きでした。自転車始める前。よくバーベキューしてましたね、海で。懐かしい。ではでは、そうですね。もう、ニセコクラシック、ニセコディスカバリーライドの話全然してなかったけど、ニセコクラシックは、ほんと来年ちょっと出たいなと思いました。生で見てたら。で、あれ、YouTube 配信があるのも、もうでっかいんですよ。YouTube 配信、市民レースなのにしっかり追ってくれてて、それがね、楽しかったです。なんか途中手振ってる人もいたし。私も手振りたい。KOM ポイントで手振って、カメラにアピールしたいなと思いました。まあ、そんなこんなでニセコ、すごく楽しかったので、皆さん来年、もし、レース出る人一緒にちょっと目指しましょう。特にカッシー。怪我を治して、来年ニセコに行っちゃう？で、私が去年、今年泊まったコンドミニアムに一緒に泊まっちゃう？絶対ね、一緒に泊まった方が安いんですよ、あれ。レース班がね、何人も一緒に泊まってたので。サラミさん。ミボンが、距離短いほど強度高い。バトルすごいって。そうなんだ。すごい。この短い距離でも、ミボンさんはちゃんとレースとしてバトルを想像してくれてるのがすごいです。サラミ。ミボンさん、インスタでお風呂でトライアスロンしてたよね。してた。あれ、してた。すごい海での再現ね。スイム部門でさ、ほら、人に蹴られたり、上に乗っかられたり、波に飲まれたりを全部再現してる、リール、皆さん必見です。もうみんな見てると思うけどね。もう一回今日見てみて。ニセコ。あ、カッシー、ニセコ行っちゃうって、もうカッシー乗りがいいからもう大好き。ありがとう。来年ニセコ行っちゃおう、じゃあ。エアスイム。ね。ということで、皆様、今日はもう10時になっちゃいました。ニセコディスカバリーライドの話したかったのに全然触れられなかった。ので、まあこれは私のインスタの方で、こんな風にして楽しかったよっていうのを話したいと思います。ちなみにかいつまんで言うと、私が出たのは100キロコースで、シャコタン半島っていう場所を走ったんですね。ニセコからスタートし、シャコタン半島のなんか先っちょの方まで走って、ワンウェイで100キロ。で、ゴールしたら、温泉券がついてたので、温泉に入り、海鮮丼を食べ、で、自転車は、もうでっかいトラックに積んでもらって、人間はバスに乗って、スタート地点まで帰るっていう、もうほんと、楽しいことしかない、幸せなイベントでした。で、来年もね、同じ設定であれば、ほんとこれ、みんな誘っていきたいって思ったんですけど、来年のコースとかね、あと、めちゃめちゃお金かかってました。だってバス雇って、自転車を運ぶトラック雇って、すごいんですよ。歓迎が。まあ、すべてはニセコクラシックっていうレースを盛り上げるために、一般市民も楽しめるライドを作ろうっていうので作られたイベントなんで、ぜひね、皆さん、来年行けそうな人一緒に行きましょう。バス無料なんて。バスもね、全部エントリーフィーに入ってるの。エントリーフィーに、そのご飯代も全部含まれてて、確かね、めっちゃ安かった。安かったって言えるのは、超ごめんね。私が、サイトを確認してないので、それも、載せます。ということで、ニセコのお話、ここでおしまい。 無理やり終わらせました。無理やりニセコディスカバリーライドの話詰め込んで終わらせようとしてます、私今。はい。なので、お知らせも最初に冒頭にしたように、ロールの付与の話、そしてジャージの発送の話をね、今日ちゃんとできたので、それでもう、そっちの方がすごい大事だったので、皆さん、ロールの方、チェックよろしくお願いします。ということで、ロール最強のケツ。最強のケツの話ね。これも最強のケツの話も出たんですよ。ロールでミポン最強のケツの付与をしてほしいって話だったんですけど、2000キロ走った人には、自動的に、カッコ最強のケツっていう称号が与えられることになりましたので、皆さん2000キロ挑戦して、最強のケツ手に入れてください。こんなんでいいのかな？はい。ということで、今日のラジオはこれでおしまいです。みんなジャージ届いたら、ジャージ届いたってちょっと、おしゃべりの方でコメントください。そして、よかったら着てる写真とか、恥ずかしかったら載せなくてもいいけど、見たいので見せてください。っていうことで、今日はこれでおしまいです。皆さん、おやすみなさーい。バイバーイ。お疲れ様でした。ほんとジャージ忘れないようにしてねって分かった。絶対忘れない。6月28日の飲み会に絶対持ってく。覚えときます。ではおやすみ、バイバーイ、おやすみなさーい。今日もありがとうございました。